マボ
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボこと野波正弘と
ターボこと知念忠彦の謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をゲストにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。マボー第2回目ですよ。
第1回目聞きましたか？
第1回目聞きました。
皆さん聞きましたか？12月14日ですよね。
はい、もう、ね、我々2人は客観的に見れないんで、もう自画自賛ですよ。とにかく
自画自賛ですよね。
自画自賛です。
なんか本物っぽかったですよね。
本当です ね、うん、なんか聞いてても楽しくて、
うん、聞いてますね、うん、2回目ちょっと緊張しますよね。
本当ですね。
1回目がなんか結構うまくいった、うん、あれです
、うん、2人で勝手に喋ってたからあれなんですけど、うん、まあ、2回目なんで緊張するかというと、今日は素敵なゲストを、あ、まあ、第1回目のゲストをお呼びしてますので、はい、じゃあまずマーボーから軽く振りをお願いします。
はい、今日のゲストはですね、那覇市の第一牧師公設市場の組合長の阿国智光さんをお迎えしております。
わあ、素晴らしい。パチパチパチ
パチパチパチパチ、どうも。
じゃあ、はい、阿国さん、ご自分でまた自己紹介をよろしくお願いします。
はい、那覇ハイサイグスヨチューガナビラ、今ご紹介いただきました、那覇の町はのど真ん中にあります那覇市第一牧師公設市場で組合長をしています、阿国です。ユタサグルクおにげさびら。
で、公設市場って言ったらね、うん、那覇のもう顔
ですよね。
ね、目、鼻、口、
庶民の台所ですよ。
そうですね。はい、
僕も子供の頃からよく行ってましたよ。
ああ、そうですか。
僕前島に住んでたので、はい、よく母ちゃんに連れられてね、うん、沖江通り、沖江、まだ沖江会館でしたっけ？沖江劇場。
ありましたね。
はい、ありましたね。うん、パチンコ屋になってましたけど、その頃。
あ、そうなんですか。僕は平和通りをよく歩いてたんで。
うん、で、あの頃、カツアゲですか。
そうそうそう。
カツアゲですか。
安木屋かなんか本屋があったんですよ、あの頃。
ありましたね。
ありました。
うん、なんかなんか背負いを背負ってるね、あの人が、こう、銅像が立ってましたね。
あ、そうですね、そうですね。うんうんうん、で、僕らは、まあ、子供というか、高校生ぐらいまでだったんで、市場に行くことはなくてですね、うん、まあ、それを尻目に中に入ったというのは、僕は大人になってからでした。
あ、そうですか。僕はあそこでですね、麦ジュース。
ああ、はいはい、はい。
ありましたね。
はいはい、
うん。あれよく飲みましたけどね。うん、ああ。甘おし、あ、美味しかったです。
うん、はい、ちなみに、阿国さんは、もう、公設市場で働いて何年ぐらいになるんですか？
そうですね、自分が公設市場でですね、働いてですね、もう、20年近くなりますね。
20年。
はい。
ああ。なるほど、結構長いですよね、それね。
これは僕ら本当は少し知ってるんですけどね、うんうん、リスナーのためにあえて聞いていきますけれど、ご自分で今お店をなされてるんですか？
そうですね、公設市場の中にですね、はい、山城昆布店っていう形で、はい、沖縄でよく使われてるクーブリチーとか、うん、あ、スンシーリチーとかですね、うん、それをきちんとした加工して、
はい、
売ってる、まあ、相対売りのもう昆布屋さんですね。
うん、あそこの客層もいろいろと変わってきたんじゃないですか？
そうですね、ね、今、客層がですね、うん、もう大体もう7割方はもう観光客で、
観光客、
3割方が地元の客なんですけども、はい、
観光客でもね、昔、僕が80年代の時によく行ってた頃は、うん、割と県外の方ですね、うん、
はい、
内地の方が多かったんですけど、うん、今は何語喋ってるかよくわからない
。あ、そうですね、
状況がね、
アジアの言葉が飛び交っておりますね。
なかなか国際的ですよね、あそこは。
うん、まあ、その辺は後でちょっとお聞きするんですけど、はいはい、やっぱり外人の方と話できるような従業員の雇い入れとかも増えてきてるんですか？
そうですね、特にもうこの数年ですね、数年はですね、まあ、クルーズ船とか、うん、そういう流れもありまして、うん、まあ、2階食堂、また鮮魚店を中心にですね、うん、中国人の方、うん、今はまたネパール人とか、うん、ベトナム人とかですね、うんうん、本当にもう多国籍になったのかなというのはもう肌で感じてますね、うん、
国際色豊かですね、うん、
でも観光の時にですね、一番楽しいのはああいう市場ですよね。
ですよ ね、
やっぱり各国大喜びだと思いますよ、うん、あれ、うん、僕も大好きなんですよ、うん、必ずああいうとこ探してね、まあ、嗅覚が働いてそこつい行っちゃうんですよね。
そうですよね、うんうん、台湾とか行ったらもう夜市とかも市場と同じようなもんだから、もうすごい楽しくて。
台湾にもやっぱりあります？
あります、あります。
なるほど、なるほど。へえ。
でも阿国さんのお店というのは、うん、まあ、昆布じゃないですか、うん、昆布とかスルシーとか、あれっていうのはやっぱ客は大半地元の方なんですか？
もうどう そうですね、もう大体もう8割、9割方はですね、地元の お客さんですね、はい、これはもう僕たち、ですから僕でも3代目で、高瀬千葉がこの建物できる前から多分やってると思いますので、闇市の時からですね。
闇市から。
闇市から。
闇市から始まったんですか。
そうですね、バーキを買ってですね、これに昆布を湯がいて、露天商品で売ってたという話は聞いてますね。
そうですね、昆布とかはね、調理しないとなかなか食べられないので、ね、そうですよね、各家買ってもね、なかなか辛いものがね、あると思うので、
県民のための、でも沖縄の市場ってあれなんですよね、割と闇市から栄えましたが、もうそうで発展してる感じですよね。
そうですね、栄町もそうなんですけども、高瀬千葉もそうなんですけども、まあ、基本的にはもう闇市ですね、闇市からもう本当にその流れを組んでいますので、で今の高瀬千葉、栄町もその点はまだ、景観的に、雰囲気的にまだ残っているような形になってますよね。
で今日はですね、まあ、高瀬市場といえば、もう本当に最近の、このいいですね、この不気味な笑いというか、困った笑いが、あれなんですけど、やっぱどうしても外せないところの話題を、もうリスナーの皆さんに、率直に、あぐりさんの個人的な感想でいいので、そこに責任は何にもありませんから、そういう前振りで、じゃちょっと、バーボーを聞いてみてください。
そう言われてもね、なかなか、聞いてる方はなかなか分からないと思うんですけども、題をつけました。
ああ、すごい。
はい。第一牧師高瀬市場建て替え騒動
ということですね。騒動ですよね、
皆さん覚えてますかね。
覚えてます、
ちょっと私まとめていいですか。
はい、お願いします。
はい、2015年の9月8日ですね、これ沖縄タイムズの一面を飾ったんですよ。
はい、
でちょっと読ませていただきますけど、那覇市は7日ですね、前日、第一高瀬市場の建て替え候補地案を近接するにぎわい広場ですね、これは元の第二高瀬市場だったところなんですけども、に絞ったことを明らかにしたと。これは銀さんの質問に対して担当部長が答えたものですね。はい、これが8日ですね。で、同じ月の12日ですね、また同じタイムズなんですけども、那覇市の第一牧師公設市場組合、阿国智光組合長は11日、市が進めている同市場の建て替えについて、城間美紀子市長と直接面談を求め、市担当課に嘆願書を提出した。
すごい行動力、素早い、
素早いですよ ね、で、この間のですね、実は10日ですね、僕は阿国さんと会ってるんですけども
、そうなんですか。
これはですね、那覇市のですね、共同によるまちづくり推進協議会、
共同大使ですね、
共同大使の総元締めみたいなところがありまして、そちらが9月10日にですね、定例会があったんですけども、そこにアグニーさんが来られて、もう演説を一発ぶちかましたんですね。いや、ぶちかましたんですね。僕びっくりしましたから、その頃、でその時にですね、共同大使っていうのがですね、今那覇市も800人ぐらい移植されているんですけども、もちろんアグニーさんも、まあ、ターボーももらっていると思うんですけども、私もまあもらってるんですが、共同大使を返上すると言ったんですね。
本当ですか。
それみんなこうですね、お、何が起こったのっていうことで、でその後にこの話が出て、
ああそうなんですか。
だからこういうね、共同の町づくりを歌っていながら、共同じゃない振る舞いはどうしたのっていうことで、阿国さんが問題提起をしたわけです。
はい。
でもうでその後にそれが10日ですね。で12日に、嘆願書を提出したと。
へえ。
で、もう少し、まとめさせていただくと、潜伏すること1ヶ月ですね、
はい、
9月、今のは9月の話だったんですけども、10月6日ですね、読みますね。那覇市は第一牧師公設市場のにぎわい広場への移転案を事実上撤回。那覇市は5日老朽化のため再整備を予定している第一牧師公設市場について建て替え候補地案として示していたにぎわい広場への移転案をゼロベースで見直したいと事実上撤回する方針をしました。
すごい。
またですね、市場事業者ですね、阿国さんたちが求めてた現市場の、長寿化工事についても候補地案に追加することを明らかにしたと。
なるほど。
いうことで、1ヶ月後に、この議会で答えたことを撤回したわけですよね。
素晴らしいというか、なんか そこを汲み取る姿勢は素晴らしいですね。
阿部さん、これ事実間違ってないですか。
いや、一応もう当たってます。
当たってます。
当たってます。
いや、これ僕もびっくりしちゃったんですけど、最初のニュースもびっくりしたんですけども、この展開もびっくりしちゃったっていうような、
一番そこでやっぱりこの もう捨てると言いますけど、カチンと来たのは、相談もなしに物事が進んだということですか。
一番そうですよね。うんうん、実はこれ、面白いことがあってですね、はい、平成18年から、この耐久度調査がちょっともう引っかかってしまって、うん、甲子島もそろそろもう建て替えの時期に入ってますよと。
はい、
で、2020年から、まだいろいろ基本構想とか、いろいろ議論の流れで。で、基本的にはもう現地建て替え案ベースで、進んでたのがですね。で、平成26年頃から、ちょっと賑わい広場移転案というのがちらほらポチポチ出てきてですね、はい、いろいろその流れで、いろいろ市場事業者からの意向調査とか、あとは周辺通り会からも、やはり現地建て替え案というニーズ調査もあったんですけども、それを踏まえないで、那覇市は8月にですね、
はい、
この中心市街地活性化推進本部っていうのがあってですね、そちらで、にぎわい広場移転案という、方針案を決めたと、その間ですね、やはり我々市場組合には事前に連絡がなくて、
はい、
で当時僕は東日本大震災のですね、はい、ある学校のですね、廃校のですね、
はい、
それの一応支援事業で、仙台に行ってまして、で、この仙台に帰った時がちょうどこの9月代表質問の時にですね、このにぎわい広場移転案というのが、ぶっぱなしたと、議会で。
仙台から帰ってきたらそのニュースが耳に飛び込ん
できた。そうですね、もうそしたらもう携帯を開けたら、市議から、NHK さんから、市場事業者からもう相当電話かかってきて、アグニさんこれぶっぱなしてますよどうしますかとかですね、NHK さんアグニさんこれ知ってたんですかって、いや僕は知らないと、その後に NHK さんが垂れ幕で組合長をこのうちの時点で知らないというのが大変なのか
すごいですね。
でこれからまたその翌日にその沖縄タイムスさんが一面にですね、でその一面のその上が辺野古なんですね、辺野古の問題、その下に第一高速場のそのこういうの問題が出て、これ表現的にはちょっと悪いかもしれないけども、町側エリアでこれ第二の辺野古じゃないかという話になって大騒動になったんですね。
なるほど、なるほど、はい、それ深刻な問題ですよね、
はい、
ただちょっといいですか、質問して、その今回寝耳に水ということで、この案がいきなり飛び込んできたんですけども、その前にもちょっと整理させていただくと、那覇市とのこの交渉はいくつかあったわけですよね。
そうですね、
で那覇市としてはちゃんと意見聞くよっていうようなスタンスで話し合ってたわ、
ね、そうですね、はい、で一応那覇市としてはその、一つの3つの案というのがありまして、はい、基本的な現地建て替え案と、にぎわい広場移転案というのを、一つの方向性という流れで、ただ我々としてはもう過去の、第二公設市場の経緯がありますので、それを踏まえて、現地建て替え案が、現地に市場を作ることがベストだとっていうのが、これはもう決まってましたので。
なるほど。
はい。我々としては、僕としてはですね。
第二公設市場ってあれですよね。今の賑わい広場に立ってたんですけども。
昔ですよね。
うちのばあちゃんがそこでね。地下でジーマン見打ってたんですよ。
うん、そうなんですか、うん。地下もあったんですか、
地下もありましたよ。なんか地下でしたね。で、ジーマミ打ってて、
はい、
でそれで、潰れたんですかね、
そうです、2001年に廃止になったんですね、はい、
ああ、なるほど、
あ、その頃まであったんですか、
あったんですね、だから、もともと潰れたその原因があるはずなんですよね、だからそれを、でそこに移って、じゃあ、その原因が解決されたのかどうかっていう問題になってくると思うんですけどね、
なるほどね、じゃあ、アグネさん、次のコーナーでまた確信に迫るんですけど、一旦ちょっとクールダウンしましょうか。
ちょっとね。
で、僕らの番組はですね、実は、僕ら二人、麻婆太郎とゲストから一曲ずつ、70年代、80年代の曲をいただきたいというところで、今日もアグニさんに曲を持ってきていただいたんですけど、その紹介を軽く。
あ、そうですね。
はい、
1960年代だと思うんですけども、米国の北本当に代表的なシンガーで、ナット・キン・コールと言いまして、カレハとか、あとはスター・ダストとか、いろいろな名曲、歌ってるんですけども、その中で僕一番好きなこの曲であります、モナリザをお願いします。
はい、わかりました。
Uh-huh. Uh-huh.
おやすみなさい。じゃないですね。
違いますね。まあ、ポッドキャストをお聞きの皆さん、また曲を逃すんですけど、アグニさんのご紹介は、ナットキングコールのモナリザでした。うん、もう、しみじみですよ、僕ら今、スタジオの雰囲気は。
アグニさん、ジャズ聞かれるんですか？
聞きますね、ジャズ。うん、はい、はい。
渋いですね。先ほどちょっとオフの間に、グーワとかね、うん、そういう話がですね。素晴らしいですね。
うん、忙しいのに ね、うん、ね。
じゃあ、ちょっとクールダウンしちゃったんですけど、うん、また沸点に持っていくんですけどね。はい、さん。未来というか、うん、今後はどんな方向に行きそうなんですか、公設市場は。
まあ、今後ですね、一応、基本的には、まあ、いろいろございましたけども、うん、まあ、基本的には今の現在地に市場を作ると。はい、いうのはこれも決まりました。
ああ、そうなんですか。
はい、今の現在地にですね、うん。で、基本的にはですね、今後、まあ、現地建て替え案をベースにしてですね、うん、今後、まあ、事業計画、基本計画含め、基本実施設計含めての作業に移るんですけども、うん、ただ、やはり今後ですね、やはりその、今、この公設市場自体がですね、やはりこの中心市街地、那覇の町はの一つの、まあ、本丸だと、うん、はい、いうこともありますし、でまた今この周辺にもまあいろいろまあ飲食店舗とか急激に増えてますし、でまた新たないろいろなお店も増えている流れで、実は一時期平和通りの一部がですね、サンライズ含めて空き店舗の問題があったんですけども、うん、今正直今空き店舗がゼロに近いと。
すごい。すごいです
ね、これはこの10年、うん、5年前とはちょっと考えられないような形で、うん、まあ今全国的にですね、まあ商店街っていうのは本当に厳しい流れで、うんうん、やはり那覇っていうのはやはりちょっとこの点はちょっと特別なのかなという流れで、うんうんうん、で、その点も踏まえて今後この、ま、町側のその賑わいの維持も含めてですね、うんうん、事業スケジュールもこの点は踏まえてからちょっと議論しないといけないのかなというのはありますね。
昔ね、那覇っていうとね、観光客が素通りしてみんなね、はい、おのそのビーチに行ってね、
そうですよね、
那覇はいつも通り道って言ってたのに、はい、今はもうちょっと観光客のこの足の歩み方が少し違ってますよね。
本当に多岐にわたってるというか、うん、昔は海でしたもんね、うん、海行ってリゾートみたいな感じだったけど、うん、今は本当にこういったディープなところを求めてくる、うんうん、方たちもいっぱいいて、
だから夏だけじゃなくて冬もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、う
ん、
結構冬もいますし、うん、でまた近年は結構面白い現象があってですね、はい、今まで修学旅行生っていうか、うん、まあ他府県のですね、修学旅行生がちょっとメインだったんですけども、うん、この数年はですね、地域の子供たちがですね、うん、市場に見学に来たりとか、
ああ、いいですね。
また学童とか、うん、児童クラブ、うん、で、もっとまた面白いのはですね、今ですね、老人ホームの方々とか、うん、あとそういう方々がですね、この車椅子でですね、はいはい、佐渡支援員が付き添いしながら、うん、で、このおばあさんが町側で買い物するんですね。で、言ったら、もう十分の昔の庭ですよね。
はいはい、
そうしたらもう、これ買いなさい、これ買いなさいって言って。で、この車椅子のおばあさんたちがよく喋るんですね。
なるほどね。
だからそういうその、なんと言いますかね、そういうまあ、まあその市民の台所、その観光っていう視点もそうなんですけども、なんと言いますかね、そのやはりその、沖縄のその生活文化って言いますか、はい、何かふるさとに帰るような、今ちょっと漂いが出てるのかなという形で、だからその点が今この数年そういう動きになってますね。
あ、いい話ですね。
確かにあれですよね、うん、沖縄を思い出すときにまずはそのね、町側を思い出しますもんね。
そうですよ ね、うん、やっぱおじいおばあというのは会いたい文化で、うん、まあ、本当に公設市場じゃないにしても、自分たちの近所の、うん、一銭町屋とかに行って、うん、お話しするという感じですもんね。うんうんうん、
ですから今那覇の市場っていうのはまあ3つ代表的なやつで、農連市場もそうなんですけども、公設市場、栄町の市場も含めて、結構まあ今農連は農連で今いろいろ再開発なんですけども、結構本当に今このある意味那覇のこの市場っていうのが本当全国的に見ればですね、本当に元気がいい市場が揃ってるなと。やはり本当に地域の資源になってですね、またその点もと今のは結構若い人たちがどんどんこの栄町とか、
う
ん、那覇のこの公設市場町側エリアに結構興味を持って、うんうん、 まあ、ここで商売をしたいというのがもう増えてきているような状況で、ですから今、町全体が、町側もそうなんですけども、ちょうどもう分岐点に入ってきてるのかなというのは、ちょっと感じはしてますね。
かなり賑わってきますもんね。
賑わってますね。
あと、県外から来る方の事業主の方も、にも、もう、敷居を低くして、
そうですね、
どんどんそこで開業しやすいようにしてるんじゃないですかね。
そうですよね、うん。俺もそれは思いますね。割とこういうのってちょっと商売始めたいの県外の人なんか多かったりするじゃないですか。うんうんうん、その辺の敷居は本当に門戸を広げて、県民の人たちは受け入れてあげてるなというのが。
そうですね。ですから今、飲食店のですね、ここで新たな企業、業を起こした、多分7割、6割はですね、多分本土の方じゃないかなと、言われてますね。
あえて聞くと、今の問題点というのはありますかな、
やはり、この飲食店というのは一つの、プラス面なんですけども、その点トイレの問題とかですね。
ね、
まあ、昔見えますか、ションベン横丁というか、これはよく昔だったら、桜坂とか、あれ思い出すんですけども、やはり飲食店がこういう、増え出すと、こういうことが起きるというので、その点はまだいろいろ今後、課題がある流れでどう解決に持っていけばいいかというのは今いろいろ議論しているような流れですけどね、
いくつかトイレありますもんね、
今あれですよね、なんかシェアトイレみたいな感じで、ちょっとみんなでシェアしていこうみたいな
動きも、なるほどね、
そうですね、はいはい、で、先だって町はトイレ問題に関する円卓会議を開いたりとか、やはりその点一つ一つ行政側もですね、解決に向けて一緒に取り組んでいこうというのは共有してますので、はい、
あそこの賑わいは本当力もらえますよね、
もらえますね、
僕毎日通ってるんですよ、
あ出勤の過程で、
そうそうそう、僕は上野に住んでて、はい、職場が余儀のもんで、はい、もうあそこ通り道なんですけどね、
歩いて通ってるわけですね、
毎日あそこでね元気もらっていって、はい、で、まあね、職場で元気なくなると向こうでまた元気取り戻していくっていう、
素晴らしい、
アルコール飲んでるって感じ
僕は土日の昼間にとにかくお世話になっていてですね、もう仲間に怒られ昼からビール飲ませていただいております、
知ってる人にもよく合います
ね、合いますね、
お互いね、
お互い合いますね、
皮をかけしてね、
はい、とにかくマッチングはと思うのはですね、必ず一人二人は出張流に合うんですよ。
あ、いいですね。
合うんですね。本当に合ってですね。で、ここでじゃあもう立ち話して、じゃあもう時間があるとちょっと飲みに行こうかとかですね。
あ、
何かそういう、なんて言いますか、本当に用的な空間というか、本当に面白い空間ですね、本当に。
街ってああいう感じじゃないとね、きちんに整理整頓されたような街よりも、ああいうちょっとわいさつ感があるような。
ああ、いいですね。
なんかね、ちょっとめちゃくちゃ感があるような、の方が、我々の感覚としてはいいですよね。
いいですね。
ある意味でも、闇市ですね。
闇
市です、本当に。
闇市ですか？
闇市です。本当にこの戦後のこの闇市がまだこの、残ってるっていうのがですね、本当この闇市自体がある意味では今後のまた、那覇の町側のですね、ある意味でそのポイントになるんじゃないですかね、と思いますね。
洗練されないでほしいですね、じゃあね。
洗練されないでほしいですね。洗練されるともうちょっと魅力がなくなっちゃいますね。
栄町もそうですよね、シャッターばっかだったのが、本当に歌え町ごはで、
そうですね、
歌う町になって、若い子たちが来てくれて、
あそこもね、新規でこう開業する方にすごい門徒を下げて、
そうですよね、
でも本当にもう、ウゴの竹残っていったら失礼かもしれないけど、いろんな店がもういろんなところにありますもんね。
ですよね。
かつ面白いところだね。
は
い、
で、今はちょっと違うのかもしれないけど、かなり家賃も最初の頃は安くでやったから、開業しやすかったんですよね、若い子たちが。
それだと沖縄だからって言って、別にうちの料理だけではなくて、
そうですね。
フランス料理やってみたり、ワイン飲ませる店やったりとかね、
はいはい、
焼き鳥やったり、
ですね、
うちの地元のね、新潟の店やりたいとかって、それも OK だしっていう。それもめちゃくちゃ取るのがいいですよね。
いいですよね。一番かいもそうですもんね。フランス料理店があったりとか、
ね、はいはい、
超こじゃれた店はいっぱいあるし。
あるし、ベトナムもありますし。
ありますね。
で、本当に今、街がエリア、栄町もそうなんですけども、ある意味とグローバルになってるのかなと。ですからもしかしたら、僕の人と感覚なんですけども、世界中の料理がここで食べられるような、 あの小規模店舗がもしかしたら集積するんじゃないのかなと思うんですね。もうこの流れがあればですね、
うん、でもそこの中で世界一周できちゃうという
可能性もありますね。
ありますね。南極の料理がとかね、のなんかオットセイとかね、そういうのがあったり、ね、
アグニビジョンですよ。
アグニビジョン、アグニビジョンね、はい、うん、ぜひとも協力したいものですね。胃袋の方で胃袋と財布でね、協力したいですね。
アルコールもちょっと、はい、じゃあちょっとオチがついたところで、はい、次の紹介をいきたいと思います。はい、
ターボですか。
ターボですね、はい、ターボが今日曲準備したのは、まあ、前回からそうなんですけど、うんうん、ラジオつながりで今日も曲を持ってきました、うんうん、今日はですね、あのサザンオールスターズの、2枚目のアルバム、ね、79年出たんですよ、うんうん、で当時まあ僕らがもっと若い頃は、うん、あの FEN フェンって言って、うん、アメリカの放送で、うん、ウルフマンジャックという、
うんうんうん、あの、
うん、そうです、そうです、うん、とっても吠えるあの有名なディスクジョッキーがいたんですけど、まあ、そこのオマージュで桑田佳祐が作ったお願い DJ という曲を皆さんに聴いていただけたらと思います、はい、はい、今はターボーの紹介でサザンオールスターズのお願い DJ を聴いていただきました、うん、
いいねやっぱりね。
サザンオールスターズセカンドアルバム、うん、10ナンバーズカラットに入ってますので、うん、ポッドキャストの皆さんは絶対聴いてね、うん、
途中でなんかねウルフマンジャック、あれ本物ですかね。
あれはですね、ちょっと逸話があるんですよ、あれはあの桑田佳祐が、はい、あのウルフマンジャックの真似をして、まあ、レコードの中で言ってるんですけどね。であのアメリカングラフィティという、はいはいはい、ジョージ・ルーカスの映画があって、はいはい、でそれは1962年が舞台で、まあ、大学を卒業明日に控えたメンバーがそのままベトナム戦争とかにまたその時代で行くんですけど、うん、そこであの、まあ、自分の好きな子を探したいと言ってラジオ局に入っていくんですね、うん、この映画の中 でそこであのウルフマン・ジャックがもう本当に出演していて、あのこうラジオで流してあげるんですけど、それを1980年ぐらいの時にあのフジテレビでアメリカングラフィティがあのテレビ映画でやって、その時のウルフマンジャックの吹き替えを桑田佳祐がやったんですよ。
結構トリビアですね。それ
トリビアですね。桑田佳祐は今でもこれは失敗だった、恥ずかしいと言っているというところで、
いやいや、よかったんじゃないですか。
よかったですね、うん、僕らは今日ここでこういう逸話を話せるんですから、うん、そうそう、桑田佳祐さんよかったんですよ、
う
ん、
よかったですよ、あなたのすごいです、うん、
まるで友達のように喋ってますけど
DJ がね、まだDJ そのものがもうスターだったっていう、ね、
そうですよね。
他にもね、日本だったら小林克也さんとか、
そうですね、
そういう方もいらっしゃいますね、う
ん、ベストヒット USA、
ベストヒット USA のね、
はい、うん、今でもたまになんか深夜で流れたりしますけど、
うん、曲聴くよりDJ 聴きたいっていう、
ですよね、
本末転倒じゃないか
って、英語が本当にうまくて
ああ懐かしかったですね、
うん、アグリさんどうですか、サザンとかは聞いたりしましたか。
聞きますよ、もうサザンは、うん、僕はもうで僕は結構ラジオっていうのはですね、結構聞いた側なんですね、うんうん、でちょうどラジオ沖縄のとちょうどリスナーだ高田茂さん、はいはい、とかですね、あ結構ラジオ結構聞いた側で、
うん、深夜大学ズビズバー、
そうですね面白いですよ、でラジオ本当にも、
うん、お店でもあれですか、ラジオ流したりとかするんですか、それはもうないんですか。
実はですね、結構市場の方このラジオをですね、うん、聞く方結構多いんですよね、うん、はい、お店実はですね、あんまりテレビがないんですね、うん、はい、今ちょっとテレビはまあ、設置されてるんですけど、うん、ですからその点もラジオしかない、うん、ラジオ一つのもうポイントで。
でも仕事しながらとか、うん、勉強しながらっていうのはラジオが一番ですよね。
ああ、
テレビ見ちゃうとね、なかなかもうそれに没頭しちゃうので、ながらが一番の、ラジオが一番いいですね。うんとね。
考察一番の中全体では BGM っていうのはない、
ね、ないですね。はい、はい。
じゃあお店お店で好きなようにという感じ、ね、
はい、で、今、まあ、BGM かけてるのは、まあ、平和通りとかですね、うん、周辺通り会では BGM かけとかあるんですけどもね、うん、はい。
まあ、個人的なあれとしてはない方がいいけどね。うん、
はい、うん。
そのお店から聞こえてくれる何かがね、また面白い、
ね。ああ、そうですね。うん、割と雑多な音楽。
そうですね。
雑多な音楽がね。うん。大体日曜日の昼になるとね、のど自慢になっちゃってね、みんな、ね、一斉にね
今ラジオ体操もしていますし、平和通りで、うちな
口で、うちで
4時からですね、
うん、あ、もう始まってます、
まだやってますね、
やってますよ、
はいはいはい、
あ、
うん、
あれも共同大使のね、浅田さんが、はい、おのとってやろうと、ね、
ああそうなんですか、
ね、うん、いやいやいや、
いいですね、新しい文化の定着で、
うん、ですね、うん、あ、一回行ってみたい、4時か、でも仕事中だからな、
結構観光客、また歩いてる方は結構踊り、ラジオ体操しますね、
しますね、
はい、
ラジオ体、あの、内名口ラジオ体操って本当にいいですよね。
いいですね。ね、
本当にニコニコしながら。
このものする
し。このものとして、はい、うん。学校のね、運動会とかでもよく使うんですけど、うん、なんかこう、自然とほころんでくるっていうかね。
はいはい、
うん、
僕もあの、まあ、医療関係ですけど介護もやってるんで、うんうんうん、あの施設の中では、うん、あの高齢者の皆さんとラジオうちうちな体操ですよ。
あ、そうですか。
はい、普通のうちな体操、あ、うちラジオ体操ではなくて、うん、
号令かけてる方がね、うん、非常にユーモラスというか、はいはい、ね、うん、会ってみたいですよね。
会ってみたいですね。
会ってみたいですね。あれですね。
素晴らしい。あれ純先生版があると知ってますか？
え、島袋純先生？
島袋純じゃなくて、何でした、方言うまい芸能人。
ああ、そうですか。
で、純駆動行ったらですね、うち、ん、内名口コーナーっていうのがあって、
はいはいはい、
CD いっぱい並んでるんですよ。うん、で、ラジオ体操とか、うん、内名口講座とか、
あ、うん、
そういうのがいろいろあって。
あります。ああ、ちょっと探してみましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
内名口はね、なかなかね、ハイサイド水曜中華なくてやっていく。その後続かないってい
うね。そうなんですよね。
それから続きますか、その
続かないですね。僕はもう知ってるのは、シーブ、ミーグチしか分からないです。
商売の。なるほどね。
じゃあ今ちょうどいいキーワードが出たんで、まずシーブンはどういった意味なんですか？
シーブンはですね、やはりこの空いた売りの中でですね、まあ、一つのサービスなんですけども、ただやはりこの、やはりこのまた来てね、また会いましょう、うん、でまた正月に来てねとか、そのまあそのポイントですよね、うん、でこういうシーブ文化っていうのは、まあただそういう思いがあるんですよね、また来てねという形で、例えばよく昔やってたのは、まあバス賃の200円ぐらいをシーブするからとか、そういう交通費用ですね、これシーブで補ったとかですね、結構そういうのを聞いたことよくありますね。はい、
そうですか。これはいわゆる今の言葉で言うとおまけみたいな。
そうですね、はいはい。
あ、
うん、であとはもうよく、まあ、その流れで、まあお客さんからももっとシーブしなさいよとかね、もっとナヒンナヒンってね、まあ、もっともっと入れなさいよとかですね、はい、それこれはやはり その売り手と買い手のその、うん、まあつながりって言いますか、はい、それであるから、まあその掛け合いができるんじゃないかなと思いますね、はい、
なるほどね、
うん、コミュニケーションの楽しさなんですね、これがね、
これがね、うん、あ、それをね、その車椅子のおばあちゃんたちがそれをやってね、うん、元の まあ、おふざけみたいになっちゃうんですよね、はいはいはい、うん、昔の思い出しながらね、うん、いいですよね。
あとは見口っていうのは、
見口っていうのはですね、これは朝初めての来るお客さんに対してですね、うん、こういうあるんですね、今日やればお客さんもっと儲かりなさいよとかね、うんうん、そういう見口っていうのがありますね、う
ん、
はい、
まあ、ちょっと最初に来たお客さんに何かこう言うわけですか、こう、
いや最初に来たお客さんを言うんじゃないですか。
そうです、そうです、そう
です、ね、ですよね、
はい、あ、そうなの、うん、
だからそこは大切にするんですよね、なんか商売的に、最初が肝心だからみたいなとこだと僕は勝手に思ってますけど、
だからうちのおばあちゃんになったら分かってたろうな。ジーマミ売ってましたからね。
ジーマミいいですね。
ジーマミで財を成したんですよ。
あ、すごいですね、
ちょっと大げさですけど、ジーマミ女王ですよ。
ジーマミ女王ですか、すごい。
それで今僕いいんですよ。
いや、すごい。ちなみに麻婆のお父さんもお医者さんなんですけど、ジーマミ大王がお医者さん、沖縄の医療を生んだわけですね。
ジーマミでね、人財産
素晴らしい、
そうそうそう、でね、うちのおじいのジーマミ美味しかったんですよ、これ家で作ってたんですけどね、家で行ってたんですけど、美味しかったです、ジーマミとね、塩にこだわってね、ちょっと多く喋りすぎちゃいましたけどね、非常に食べさせたいけど、もう今はもうないですけどね、
こう今のアグネさんにお聞きしたいんですけど、市場でのなんかおすすめとか、まあ、こんなところを市場で見てよみたいなとかありますか？
いやいや、この公設市場、この、まあ、その町側エリアの中でですね、僕今一番注目しているのは水上店舗。
はい。
結構面白いなと思ってるんですね。
はい、
はい。今この水上店舗のその2階の空間を使ってですね、結構今若手の方々が、結構いろいろ空間利用して発表会したりとか、そういう、まあ、小物関係、雑貨店関係をですね、ここを一つの作業場として活用したりとか、先だってはまた、県内のクリエイターたちが、ね、中心になって、いろいろこの、 コマ、あの、この空間を使ってですね、いろいろ、まあ、マルシェ的な、ことをやったりとかですね。
デザイン展みたいなの、うん。
デザイン展
みたいな、
はい。残念ながらこの放送がしてるときは終わっちゃってるんですけど、
ね、
今まさに、いつ収録してるとは言いませんけど、今まさに、あの、水上店舗で素敵なデザイン展をやってるんですよね。
う
ん
う
ん、
まだあるでしょうね。う
ん、あでしょうね。
まあ、それ成功すればね、まだあった、ね。
そうですよね。水上店舗マルシェみたいなのもなんか。
そうですね、今結構やってますね。また今、また定期的に多分やるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、結構今その水上店舗自体がですね、うん、結構やはり、実は先やってるプラタモリで、
はい、
はい、紹介されて。
あ、そうですか。
はい。
タモリさん来たんですか。
はい。で、やはり、この水上店舗、町側のその、まあ、まあ、パワーって言いますか。うん、やはりその人間臭さって言いますか、本当それが結構評判になってですね、はい、結構今のその街歩きブームがですね、街側でもちょっとあるのかなと、ね、
水上店舗っていうからには向こうはあそこはもともと水があったわけですよね。
そうか、まあ、まあ、変わってますが、ガーブ側、まあ、水路なんですね。うん、
水路、
うん、水路の上にその暗渠を乗せて、うん、まあ、あれは本当にあの、当時のもう復帰前の一番もウルトラシーと言っていいほど、うん、本当に当時の琉球政府、うん、また、那覇市役所、
はい、
本当にもう何事業の何事業で、やっぱ公設地表より何事業だったと思いますね。
あ、そうですか。
ああ、それで本当に ああいう水上店舗っていうので、うん、もう多分世界的にも珍しいんじゃないですかね、そういう。
うんうんうん、あの下にまだ川が流れて
る、はい、そうですね。
あ、そうです
か、
はい。
そうなんですか。
はい、で、あの、多分、反対側からの起点で、うん、あっちからの 水が、余儀に流れて、うん、水上店舗に流れて、雲路川に流れる
という。流れ込
む。はい。もう、まだな結構流れてますよ。
流れてます
ね。はいはい、流れてます。
なるほどね。うん、
あれですよね、僕は水上店舗にあるコーヒー屋さんに、カフェに、まあ、よく行くんですけど、まあ、組合費をちゃんともう喜んで払いますみたいな感じで、割と水上店舗はなんか皆さん仲良く活性化をしようみたいな感じで。
あの2階ですか？
2階。
あ、2階。
やっぱ1階もですよね。
1階もですね、はい、はい。
2階がね、やっぱりちょっと空いてるようなイメージがあるんで。
2階ってね、昔、あんまり行かなかった。事務所とかそういうのがあってね、うん、
で昔はですねよく話が出た、ビリヤード場とかですね、
あそうですよね、ツボ、は
い、ツボ、うん、とかビリヤードとか、あとはそういう、ビアガーデンもやってたんですかね、屋上で3階でですね、
あそうなんですか、で
そういう話も聞きますし、
それだと面白そうですね、
結構水上店舗っていうのは結構その点はいろいろ娯楽っていうか、結構面白い空間でやってて、よく聞いたのはやはりビリヤード、
う
ん、ビリヤードがもう盛んだった
です、ね、盛んでしたね、うん、
ビリヤードやってウイスキー飲んでっていう昔のね、うちなんちはなかなかねアメリカですよね、
アメリカですよ ね、 ね
ああその後に桜酒で飲むという流れじゃないですか
平和通りもあれでしたよね、空中2階の店舗は多くて喫茶店とかがなんか多かった、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、結構平和通りとか水上店舗っていうのがですね、うんうん、あっちはだって主にもう医療関係だったんですね、主に、うん、医療関係で
医療
雑貨関係とか、
雑貨関係、はい、あ波佐とかありましたもんね、
そうですね、そのイメージですね、うん、でうちの高層市場はその食ということで、うん、まあいう、まあ、現代で言えばショッピングモールですね、う
ん、お
的なエリアだったと、
向こう行けば何でも揃っちゃうし、
そうです、
外も会えるし、
そうで、うん、またまあ、時間があったら、国際通りで、映画を見たりとか、
うん、ありました、はい、映画館ありましたもんね、
はい、うん、じゃあ懐かしい話になったところで、うん、次はまた麻婆の
私
懐かしい曲を、はい、なんか、はい、ジャケットが見え隠れしてるんですけど、
私また今日またジャケット持ってLP 持ってきたんですけどね、
またレコードですか、
またレコード持ってきた、はい、これハッピーエンド、
ハッピーエンド知ってますかね皆さん、ハッピーエンド、
ハッピーエンドってよく聞くんですけど、うん、なかなか曲が聞けないと思うので、はい、今日はハッピーエンドのですね、うん、一番過激な曲、ハイカラ白痴っていうのを持ってきました、
ね、そうなんですか、
と僕は思っている、
わかりましたハッピーエンドはね、本当に今でこそこう有名な人たちをいっぱい輩出してて、まあ、
そうですね、バイエモの細野さんとかね、
そうですね、う
ん、
ちょっと亡くなっちゃいましたけど、うん、大竹一とかね、うん、
ロングバケーション
の、
そうですね、偉大な作詞家、う
ん、作詞家松本隆さん、
ね、
ドラムやってたんですよ、
本当そうですか、
うん、鈴木茂、うん、
鈴木茂、
ギター、名ギタリスト、一番若いんですかこの人がね、
はい、うん、じゃあぜひ聴かせてください、
う
ん、
はい、じゃあ紹介していいですか、
はい、はい、
ハッピーエンドでハイカラ白痴、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、ー、あー、ね、 の灰から白地を聞いていただきました。いかがでしょうか。
はい、はい、もう麻婆ちょっとびっくりです。
これもうパンクですよね。
本当ですね。
僕パンク大好きだったんですけど、80年代にね、これ高校時代に聞いたときに、はい、あれなんか日本人っぽい人が歌ってるけど、なんだろうこれ新しいね、イギリスのパンクバンドが日本のも真似してるのかなと思ったぐ
らい。そうですよね。日本語ロックと言われてたんですよね。
これが70年代の、はい、にもうこれはもうすでに歌われてたからね、もうびっくりしちゃって。
多大な後の後輩ミュージシャンたちにすごい影響を与えて、
山下達郎とかもね。
そうですよね。僕前回あの佐野元春の曲紹介したんですけど、佐野元春はもうこのコンサートを見に行って音楽に目覚めたという。
あ、そうですか。
はい、リアルタイムで見に行ったっていうのがすごいですよね。
まあ、佐野元春は僕らより少しお兄さんですよね。
そうですね。
うんうん、なんとなくわかるように。
はい。
はい、アップデートでした。
はい、ありがとうございます。いや、もう今日もエンディングに近づいてきたんですけど、まあゲストでアグニさん来ていただいて、まあ、あの本当に将来がね、那覇市がやっぱり元気になっていくっていうのは僕らもすごい嬉しいことで、まあ、市場はどういう方向に向かっていくんだろうなと思ってますけど。
うん、全くそのね、一番最初にお話した2015年のね、
はい、
建て替え騒動、
はい、
これもですね、バグニさんの行動力でね、
本当ですよね、
迅速に動いたから、パソコンだったと思うし、うん、ただ、これからもね、いろんなことがあると思うんですけども、だからといってね、じゃあ、やっぱり役所だめだみたいな、そういうことじゃなくて、
はいはい、
やっぱり一緒にやっていくっていうね、そういう感じでやっていきたいですよね。
それが那覇市の共同の考え方ですからね。
うん、考え方だと思いますからね。うんうん、
もうあれでしょうね。本当に、ハグニさんは、ひょうとして、喋ってくれてますけど、絶対これがターニングポイントになるんだろうなと。
で、
だから、本当に、ぜひこのラジオの音源を、ポッドキャストでキープしといて、多分昔あんなこと言ってたなというのが。
多分今回の、その、ハグニさんの行動というかね、
はい、
それに対しての那覇市の、リアクションとか、うんうん、これは後々語り継がれると思うんですよ。
ですよね。
うん、だからやっぱりそれで何があったかっていうのはね、やっぱり那覇市の方も、阿久根さんの方も、我々も、那覇市民も、よく見てて、覚えておかないといけないなという、騒動だと僕は思うんですけど、事件とは言わないですよ。騒動ですから。
ね、はい、はい。じゃあ、まあ、次回の放送のちょっと案内を。
はい、次回はですね、2月8日ですね、第2水曜日の20時からですので、うん、そうですね、2月の8日になります、
はいはい、ハッピーレディオは毎月第2水曜日の午後8時からお送りしてますので、はい、FM78、FM ラーですね、
はい、
78チャンネルに、チャンネルを合わせて、
はい、あとポッドキャストでもね、
ポッドキャストでも、
はい、PC の方でも聞けるんですけど、まあ、音楽はちょっと抜けちゃうんですけども、
う
ん、きちんと題名言ってますので、
はい、
YouTube でかどっかで聴いていただければああこの曲かというふうに思う、
は
い、
ね、あ、曲をですね、
曲をですね、
びっくりしました、はい、ぜひぜひ、僕らはどちらかというと、まちづくりハッピーレディオと言いながら、勝手に音楽番組だと思ってますからね、自称。
ナットキングコールもね、
なかなか、うん、素敵、本当に。
うん、ジャズ聞かれてるとは僕はもう今日初めて知りました。
あ、そうですか、
うん、そうなんですよ。このゲストの方に次の曲をお願いするんですけど、うん、まあ、どんな曲を持ってきてくれるんだろうというのは、
そう、
まあ、僕ら DJ 側もすごい楽しみで、
うん、始まってからしかわからないです
ね。そうなんです。
事前打ち合わせ全くないので。
そうなんですよ、
だからまあびっくりという。
そうです、普通に今回も喋ってますけど、本当に行き当たりばったりです。
当たりですね。
何の打ち合わせもほぼなく。
まあ、2回目もことつらつら終わりますけども。
そうですね。うん、
また3回目に向けて、
はい。
ね、英気を養いに行きますか？
お願いします。
つまり飲み会ということです
ね。そうですね。じゃあ次回のゲストも、街づくりで活躍してる人をお呼びしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。マーボーと、
ターボーの、
街づくりハッピーレディオ
でした。